目元はそのまま隠しておいてください。この部屋には少し月明かりが入りますからね。それに添い寝してる時に目が合うとちょっとだけ恥ずかしいですから。年頃の男女が同じお布団に入るってやっぱり照れちゃいますね。でも添い寝って古くから伝わる癒しの技術ですからね。私が旦那様と一緒のお布団に入っても旦那様に密着して耳元で吐息を漏らしてしまっても伝統だからと言い訳できるんです。旦那様、お背中に手、失礼いたしますね。むぎゅー。旦那様、とってもいい匂いがしますね。クリームと旦那様本来の体臭が混じり合ってとても魅力的な匂いになっています。心地よくて優雅な、そしてどこか美味しそうな、そんな匂いです。なんとなく高級料理店を思い浮かべますね。これだけでも満足できてしまいそうな、いい匂いです。嗅いでるだけで、気持ちが良くなりますね。お腹のあたりが、ぎゅーっと、締め付けられます。さあ、旦那様、私にぎゅっと抱きついてみてください。そうした方が眠りやすいと思います。遠慮なさらず、ぎゅっと。いいですよ。そうやって私のことを抱きしめていてくださいね。姿が見えなくとも手の感触でどこに何があるかわかると思います。そのまま絶対に手を離さないでくださいね。 私の体、抱き心地がいいでしょ？私、この乙女屋敷では、抱くとすぐに眠れる抱き枕として、重宝されてるんです。まあ、そう言ってお布団に入ってくるのは、みんな、同じ年頃の女の子たちなんですけどね。そうだ。旦那様は寝る前に何か聞きたいこととかありませんか？何でもいいですよ。最後に言いたいことがあれば遠慮なさらず。私の喋り方。ああ、確かに旦那様というのは今はちょっと珍しい呼び方かもしれませんね。実は私、昔はここで接客のお仕事をしていたのです。旦那様という言葉は仏教の用語で、施しや面倒を見てくれる人を意味します。つまり私はここでお客様を相手にお話しすることが多かったんです。その時の癖でつい旦那様と言ってしまうんです。その頃、この場所はまだ乙女屋敷ではなく乙女小屋と呼ばれていましたけどね。確かに旦那様ってお嫁さんが夫を呼ぶときにも使うものですよね。でも多分私にはこの先もずっとそういう意味で旦那様と呼べる人は現れないんじゃないかと思います。こんな山奥じゃ出会いもないですからね。それに私には誰かに結婚を申し込まれるような魅力なんて全然。え？そんな、私は可愛くなんてないです。綺麗でもないし素直でもないし、添い寝くらいしかできないような、そんな不器用な女の子なんです。そんなこと、旦那様、こんなに近くでそんな風に褒められたら照れちゃうじゃないですか。ほっぺたが熱いです。旦那様、そんなに私にくっつくと火傷しちゃいますよ。旦那様のほっぺに 私のほっぺの熱さが映っちゃいます。私は旦那様が思うような可愛くて清楚な女の子じゃありません。もっとはしたなくて品位に欠けるみっともない女の子なんです。それに私にはどうしても恋人を持ってはいけない理由があるんです。何してるんですか、旦那様。目隠しを取ったら私の顔が見えちゃいます。私の顔を見ながら寝たいんですか。旦那様ったら意外とキザなんですね。そんなことを言われたらどんな女の子でも一瞬でお胸がときめいちゃうと思います。私だって今とっても胸がドキドキしてるんですよ。旦那様のお顔見られないです。ほっぺが熱くて頭がグツグツ煮立ってます。顔にお鍋をのせたらすき焼きができちゃうくらいに体がほてってるんです。でもダメなんです。旦那様は私にそんなことを言ってはいけません。そんなことを言われたら私は旦那様に感情移入してしまいます。なぜなら私は夢食い妖怪のバク、人の夢を食べる妖怪なんです。旦那様、私は今から旦那様のことを食べようとしていたのです。とってもかっこよくて清潔で優しそうな人だったから。美食家な私のお口にも合うとそう思ったから、目隠しをした旦那様のお顔を見てこっそりと舌なめずりをしていたんです。どこからどうやって食べてやろうかと頭の中で考えていたんです。クリームまみれになった旦那様をごちそうとしか見ていなかったんです。私は誇張はとてもはしたない女の子です。そういうことを考えるとどうしても人ならざる形になってしまうんです。 旦那様、どうか心して聞いてくださいね。私には口が何をするのですか。そんなに私を抱きしめてはいけません。そんなことをされたら私の形が変わってしまいます。髪の毛が伸びて、その中にある隠さなくてはならない部分が見えてしまうんです。それを見られたら私、旦那様、今何とおっしゃいましたか。かわいいと、そうおっしゃったのですか。私の今の姿を見て、こんな見せ物小屋に置かれても仕方がないような醜い姿を見て、かわいいと。そんなこと言われたら、もう好きになるしかないじゃないですか。私は今から旦那様の夢や希望を食べて、自分のお腹を膨らませようとしていたんです。それなのに、そんなことを言われたら、旦那様の夢なんて食べられないです。旦那様の魅力に逆らえなくなってしまいます。わかりました。旦那様、私の乾杯です。もう私は、旦那様のお体を食べるだなんてことはできません。私はもう、旦那様のことが好きになってしまいました。バクとしての本能なんてどうでもよくなるくらいに、心の底から大好きに。ねえ旦那様、実は私、この二つ目のお口のせいで昔から人間にお化け扱いされることが多かったんです。だから私は人間のことが好きではありませんでした。自分の食欲を満たすためのただの美味しい餌としか見ていませんでした。でも、旦那様は違います。旦那様は、私のこれまで出会ったどの人間とも違って、とても魅力的で、優しくて、そして、思いやりがあります。こ こんな姿の私を抱きしめてくれるなんて、旦那様は心が広すぎます。私は旦那様に恋をしてしまいました。過去の記憶を全てを忘れてしまうくらいに、旦那様のことを愛してしまいました。旦那様、どうかこのお屋敷に残ってはいただけませんか。私、旦那様とはもう離れたくありません。旦那様のことが好きで好きでしょうがないんです。愛していますよ、旦那様。心の底から愛しています。旦那様がここに残ってくれるなら、私どんなことだってします。旦那様のために毎日料理を作って、旦那様のために毎日癒しご奉仕をして差し上げます。だからどうかこのお屋敷に残ることを検討していただけると嬉しいです。大好きですよ、旦那様。もう私は旦那様のことを食べたりはしません。眠りにつく旦那様のことを優しく見守っていて差し上げます。だから安心して眠りについちゃってくださいね。妖怪たちの巣、この乙女屋敷の中でも御帳の寝室だけは安全地帯です。私が旦那様のことを好みを呈して守って差し上げますからね。聞こえますか、旦那様。私の鼓動、高鳴っているでしょう。旦那様が私のお口を可愛いと言ってくれたから、そこにあるべきでないお口のことまで可愛いと言ってくれたから、こんなにお胸がドキドキしているんです。旦那様はとってもかっこよく素敵でお優しい方ですね。まさかこれから食べようとしている旦那様にかわいいと言われるだなんて思いませんでした。私にもまだまだうぶな心が残っていたんですね。 丈夫ですよ、旦那様。眠ってしまって大丈夫です。旦那様が眠りについたら、バクである私が旦那様の夢をコントロールして差し上げます。私、実は人の頭の中から悪い夢だけを取り除く能力も持っているんです。旦那様は私の腕の中で今までにないくらいに素敵な夢を見ることになるんですよ。いい夢を見ると誇張が約束してあげます。だから安心して眠ってくれていいのです。そろそろ眠っちゃいそうですね。眠そうな旦那様、とってもかわいいです。おやすみなさい、旦那様。私の胸の中でぐっすりと眠ってくださいね。そしていい夢を見てください。きっと今夜は旦那様にとって思い出に残る一夜になりますよ。旦那様。